はい、皆さんこんばんは、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック、昼は小児科、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。だいぶね寒くなってまいりまして、まあ巷ではねそのノロウイルスだとかいろんな、ね、ものが流行って大変でございますけれども、皆さん体調大丈夫でしょうか。まあ体調崩されててもですね、この番組でちょっと一息入れていただいたらありがたいかなと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
この番組は甲本薬局チロルネットの提供でお送りいたします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
はい、改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本篤史です。
いや、ね、先週から、始まりましたわけですけれども、今週2週目ということですね。ですね、まあ先週ね聞いていただいた方はもう分かっていらっしゃると思うんですが、まずはねその私のこの、自己紹介を兼ねてということでですね、竹迫凛太郎特集っていうのをですね、まあこう大体的にやっておるわけでございますけれども、今週が2週目です。でまあ2週でまあ一応最終というふうにしようとは考えているんですけれども、ですね先週は2003年の、僕の作品を、聞いてもらいまして、2002年から、2005年までですね、約、4年間、その沖縄でですね、まあ、インディーズアーティストとしてやっておりまして、計、5作品、4枚のミニアルバムと1枚のシングルですね、それを出していたわけですけれども、先週は1枚目と、3枚目のミニアルバムから、1曲ずつお気に入りの、これぞという曲を、まあ、聴いてもらった、わけでございますけれども、今週は、後半ですね、第4作品とそれから、まあ、あともう1曲がシングルですねを聴いていただこうかなと思います。最初はですね、まあやっぱりこう経験もないので、それまでねアマチュアというか、まあ自己満足の世界で音楽制作をやっていた時期っていうのはですね、まあ家のね自宅でのホームレコーディングだったり、それからまあバンドね仲間とこう、スタジオを借りてこう演奏したりとかするようなものでこう録音したりしてて、はっきり言ってまあできてみて、あこんな風になるんだっていうのをもうね肌で感じて音楽を作っていくような感じでしたが、まあ、実際にそのスタジオに入って、編集にも携わってこう寝ても覚めても自分の曲に関わってくるとですね、だんだんその編曲の妙だったりですね、まあ、作詞作曲の妙みたいなものをだんだんこう肌で覚えていくんですね。で第1作第2作っていうのはもう本当に手探りでですね、自分のそれまで持ってた当時まだ20代前半ですからね、その20ちょっとの、自分のその経験の中で身につけた音楽的素養をフルに出してもう手探りでやっていったわけですけれども、だんだん、慣れてきて、でそしてあの時期っていうのはまあ多感ですからね、もう聞く音楽がスポンジのように自分の中に吸収されていってた時期なので、その作品を重ねるごとにですね自分でもこうどんどん成長していくことがまあよく分かりました。で、今回はまあたった、4年間の、活動だったわけですけれども、後半にね入るんですけれども、自分の中ではだいぶ後半になってやりたいことがどういうんですかね、頭の中にあることがこう体現できるようになってきたというか、まあ、スムーズに、頭から、音へ変換できるようになってきた時期でしてですね、その頃の作品というのは未だに聞いても自信もありますし、それからいいなと思うものです。 で今回は、その中でも特にお気に入りの曲を、まあ、かけてみたいと思います。まあ、いきなり曲ですけれども、ですね、2005年ですね、2005年の、まあ、今のところそれがまあ最新作といいますか最後の作品になってるんですけれども、私のミニアルバムでユースフルコラージュという作品の中から青春という名の恋人をお聴きください。はい、竹迫凛太郎で青春という名の恋人でした。どうですか河本さん。
はい、先週もですね僕の友達からですね、もうこの番組を聞いて、もう竹迫先生の声大好きだという声をいっぱいいただいてですねそれからもう、僕もそうだなと分かるなという気持ちで聞いてました。
ありがとうございます。いいですねこのね、もうあのもうお互いに褒め合ってていいですけどですねこの曲ね、まあ、あの今聞いてもねこれね本当好きなんですね。自分で言うのもなんですけどね、8ビートね、8ビートっていうのが一般的にまあロックポップスには多いんですけど、どういうのかな、そのグルービーに持っていこうとすると、16ビートになっていったりだとかですね、シャッフルになっていったりだとかっていってリズムはいろいろ変わってくるんですけど、この一番ノーマルな8ビートで、このグルーヴ感を持たせるとか、どういうんですかね、こうソフィスケートされた感触を、与えるっていうのはね、実はこれすごくテクニックがいったり難しかったりするんです。そういう、まあね、抽象的なこと言ってますけれど、そういったものをね見事に体現できたかなと。まさに AOR ですねこれね。でもまあ月並みの AOR じゃなくて、どこかこう、ポール・マッカートニーの要素が入ったりだとか、少しアース・ウィンド・アンド・ファイアの要素が入ったりだとか、本当に僕の引き出しがうまくこう、結合した曲だと思うんです。自分で言ってますけれども、でもこれは本当に今聴いてもいいなと思う一曲でした。はい、それではですね、この番組はですね、まあ先週も言いましたが、お便りをね皆さんから広くね募集というかあれしてるんですけれども、今週はですね、結構ねお便りいただきましてですね、それをねちょっと紹介していってみたいと思いますね。
はい、じゃあご紹介します。ラジオネームポタロウさんからのお便りです。偶然車の中でラジオを拝聴しました。そして今放送終わりでメールしています。先週ちょこっと話が出たビートルズについてなのですが、竹迫先生とビートルズの出会いについて教えてください。よろしくお願いします、とのお便りです。
なるほど、いい質問ですね。こういう質問いいですね本当ね。それまあ長いんですけどね、僕はビートルズはビートルズのこう世代じゃもちろんないですし、そのビートルズを直接聞いて育った世代でもないんですね。だからまあビートルズの孫世代ぐらいに当たるんですね。ビートルズに影響を受けたミュージシャンの影響を受けたミュージシャンっていうか、まあそういう世代になるんですけれど、93年にねポール・マッカートニーが、まあ当時僕が中3だったかな、その頃にこうポール・マッカートニーがソロでこう新作を出したんです。オフ・ザ・グラウンドってやつなんですが、それをたまたまね当時こう洋楽に興味を持ち始めた僕が聞いて、これだと思ったんですね。これが大人のロックだ。当時こうね、どういうんだろう、ちょっと背伸びをしたいような時期で、大人に近づきたいみたいなのがあって、周りはこうメタルだとかハードロックだとかっていうのをですねこう聞いて、やってたのにちょっとこうね、天の弱的にこう見てた部分があって、そういった僕の心境とすごくマッチしたのがポール・マッカートニー でそこからどんどんどんどん遡っていったら、もちろんビートルズにたどり着くわけで、まあこれはもうみんなそうだと思うんですけど、一回聞いてしまったらですね、それこそ中高時代みたいな多感な時期にビートルズに出会ってしまったら、それはもう最後です。みんなもうそれはハマっちゃいますから。だからまあきっかけは一言で言うと、93年のポール・マッカートニーのオフ・ザ・グラウンド、これがきっかけだったっていうところでしょうかね。じゃあ次行ってみましょう。
はい、じゃあ次のお便りです。ラジオネームチャーリーさんからのお便りです。竹迫さん、河本さん、こんばんは。ラジオネームチャーリーと言います。新番組が始まったと聞きメールしました。はい、現在諸事情によりパリに滞在していますが、パリからお便り
です。すごいですね。パリまで届いてるんですね。
そうですね、ポッドキャスト上げてますから、ポッドキャストのおかげでラジオが聞くことができて大変ありがたいです。 竹迫さんの曲が聴けないのは少し残念ですね、うん、ポッドキャストの方はですね曲の方はまだ上げてないので
ちょっと著作権のね関係でポッドキャストはもうこれトークの部分だけなんでね、うん、まあ申し訳ないんですけれどもね、はい、
さて先日パリの女の子と話をしたところボーカロイドが小中学生の間で非常に流行っているんだと聞き驚きました、はいはいはい、日本のおすすめの曲はないかと言われたので日本ではキャリーパミュパミュという女の子が人気なんだよということで YouTube でミュージックビデオを見せてあげました、うんうん、すると目を輝かせて喜んでくれてとても嬉しい気持ちになりました。ほう、日本のものがどうだというよりはやっぱり素敵なもの可愛いものを見ると素直に喜んでもらえるんだということに感動した次第です。
なるほど、
という便りですね、
うん、すごいですねキャリーパミュパミュね、
すごいですね、
うん、はい次行きましょう、
はいはい、じゃあ次行きましょ う、
はいはい、
ラジオネーム春さんからのお便りです、はい、先週のオンエアとても楽しく聞かせていただきました、
はい、
洋楽といえばイーグルスのデスパレード
デスペラード、ね、
あ デスペラードですね、はいはい、デスペラード、大好きな人がこの曲を涙しているのを思い出しますあとリクエストをいただいています。
これね、僕も本当大好きなんです。僕ねこれねそのよく弾き語りでねあの、まあ、昔ねライブやってる時デスペラードを弾き語りでやってたんですよ。で自分で言うのも何なんですけどこれ18番なんです。
ほう、
あのちょっと今日はね竹迫倫太郎特集なんでねちょっとかけれませんけどいずれこれはかけたいと思います。
いずれ
今回はね あれだけどまたかけますからしつこく毎週デスペラードをかけてくれて送りつけてお願いします、はい
はい、では次のお便りです。ラジオネームピロリンさんからのお便りです。竹迫先生河本さんこんばんは。採用された初採用ラジオネームピロリンと申します。
ピロリンね、
私は東京在住なので1回目の放送は残念ながら生で聞くことができなかったのですがブログ上の録音で楽しく聞かせていただきました。今後も毎週楽しみにしています。さて1点質問なのですが河本さんって一体何者なのでしょうか。1回目の放送では竹迫先生のトークにとても息の合った愛の手をされていましたが普段は何のお仕事をされている方なのでしょうか。とても気になりましたので教えてください。よろしくお願いします。
はい、これは言っちゃっていいんですか。
言っちゃっていいですね。
じゃあ河本さん言ってください、
ね、はい、そんな言うほど長くはないんですけども竹迫先生とはですね小学校の頃から の付き合いでして、
そうですね、
小学校の塾が一緒だった
そうですね、
はい、でその中高は別々に住みまして予備校でまた合流したという、まあ、そういう付き合いですね。
そうですね、
はい、僕はいつも薬屋をやってまして倉敷の玉島の方でやってます、
はい
はい、竹迫先生とは幼馴染みと
そういうことになりますね。
はい、
とにかく河本さんはもう愛の手がうまいんでね。
いやいやいやいや、
もう横に座っていただいてるだけでも番組がスムーズになりますから、本当に貴重です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
では次のお便りです、はい。はい、ラジオネームアレロックさんからのお便りです。
はい、
第1回目竹迫倫太郎特集とても面白くてあっという間の30分でした。
はい、
僕は小学校のサッカーチームに入っているんだけど。同じクラスの仲のいい友達が野球チームに入っていて、学校から帰ったら友達と学校に集まって野球をして遊んでいます。
ほいほい。
今はサッカーよりも野球の方が楽しくて楽しくてたまりません。
はいはい。
で、竹迫先生は、子供の頃何かスポーツをしていましたか？教えてください。今日は竹迫先生の曲が聴けるのを楽しみにしています。
いや、これありがたいね。
はい。
ね、卓球です。
卓球ですか？
卓球をやっておりました。どうかな、当時はね本当日陰のねスポーツでしたから、今でこそ愛ちゃんとかね、
ですね、
あれですけど当時はもうね、なんだろう、スポーツと思われてないような部分がありましてね、将棋部と同じような扱いをされてるので、まあでも卓球もいいですよ。もう思い切ってね、うん、野球とかサッカーやめてね、卓球がいいんじゃないかな、
むしろ
これから、日陰でできるしね、
あ、そうですね、
いいよ、じゃあ卓球をしましょう
卓球をしましょう、
はい、じゃあ次行ってみましょう、
はい、では次のお便りです、ラジオネーム厚新太郎さんからのお便りです、
はい、
こんにちは、初めてお便りします。先週の放送とても楽しかったです。竹迫先生のトークはとても軽妙で面白いですね。テレビとかに出てらっしゃったんですか、というご質問のお便りです。
テレビは、ね、出てないです、
ええ、
うん、テレビは出てない、もう本当ラジオですね、うん、ラジオがもうメディアはラジオとちょっと雑誌とかはありましたけどね。
あ、ラジオとされてたんですか。
そうですね、うん、あ、そうそう、ラジオやってたんですよ沖縄でね。当時まあ、AM 放送 の、 まあ、この番組に似たような感じの番組ですけど、それを音楽番組やってたことがありましたね。テレビもやっていかないとダメですね。
そうですね、
そろそろね、
そろそろ、
はい、 じゃあ次行ってみましょう。
はい、では次の歌、今日はたくさんいただいてるんで、
結構来てますねこれ、はい、
ラジオネームくまもんさんからのお便りです。
はい、
毎度お疲れ様です。
はい、
直子さん改めくまもんさんです。
はい、
さて私は学生をやっているのですが、テレビが面白くてなかなか勉強がはかどりません。
はい、
何か勉強せずにはいられなくなる曲ってありませんか。よろしくお願いします。
勉強せずにはいられなくなる曲、
なる曲ですね。
すごいこと、ね、俺が教えてほしいですね、それね。それちょっとね、保留ですね。
保留です、
考えておきます、うん、難しいねこれ。
今回は宿題ということで、
宿題ということで来週答えます。
わかりました、はい、ありがとうございます。
じゃ次行ってみましょう。
では次のお便りです。
はい、
ペンネームドンタクさんからのお便りです。
はい、
竹迫さん、甲本さん、こんばんは。先週から聞き始め、それからほぼ欠かさず聞いております。
はい、
音楽とっ大好きなドンタクです。
はい、
自分自身その時々の気分に沿って音楽を聴くのですが、
はい、
今日のお二人はどのようなご気分ですか。よろしければ今の気分に沿った音楽を流してください。お願いします。
なるほど、じゃあ行ってみましょう。
あ、参りますか。
うん、今日の気分に合った、
はい、
竹迫凛太郎特集ですからね、
ですね、
もう曲決まってますからえ、もうそういう気分ですからね、はい、次はですね、ちょっとね、時間も押してきましたんでね、2曲目行ってみたいと思うんですけれど、2004年の、僕のシングルでバラードなんですけどね、これもお気に入りの曲です。かげろうお聞き、はい、竹迫凛太郎でかげろうでした。どうですか、甲本さん。
これ、この曲を作られた時は竹迫先生どんなことを思われてたんですか。
これね、これ結構ね、実はまあメッセージソングというかね、当時ね、そのまあ沖縄でね、その戦争で亡くなられた方だとか、それから鹿児島のね、神風特攻隊でこう飛んでいくとこがあるんですけど、そこをちょっと観光に行った時とかにね、すごいもういたたまれないね、感動した気持ちになって、その亡くなっていった方々に対する、まあ何て言うかな、大げさに言ったら、まあレクイエムじゃないですけど、僕なりのね、そういった思いを曲にできないかっていうので作った曲なんですね。だからその、まあ、魂っていうものがどうなるのかっていうことを考えた曲だったんですよね。はい、まあちょっとこれでね、今週竹迫凛太郎特集終わってしまいましたけれども、まあとりあえず CM に行きましてですね、来週の告知など行ってみたいと思います。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
そろそろお別れの時間が、近づいてまいりました。あっという間ですね。まさかこんなにたくさんお便りをいただけると思ってなかったので今日も結局全部紹介しきれなかったんですね。で、一部実は紹介しきれなかったものの中にもぜひ紹介したかったものとかもあったりしますので、そういう本当にいいなと思ったお便りはまた次回繰り越しで紹介させていただきますので、今日読まれなかったからといって懲りずにですね、送り続けてください。必ず読みますので。でですね、まあ先週今週と、まあ自己紹介を兼ねて竹迫凛太郎特集をまあやってきたわけでございますけれども、来週からはまあ通常って言ったらおかしいですけれど、まあ通常プログラムといいますか、まあを始めていきたいと思います。でまあ幸い12月なのでね、まあテーマは分かりやすく、来週はもうクリスマス1週間前カウントダウン入りますから、クリスマス特集でいってみようと。でもちろんその次の12月24日本番もクリスマス特集だから、第1弾2弾とね、クリスマス特集を来週再来週は行ってみたいと思います。この番組では、皆様からのメールお便りを募集しています。 番組の感想リクエスト何でも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com こちらまでお便りをお願いします。でですね、この番組ではですね、この番組ではといいますか、ブログの方もやっておりまして、今日聞き逃した方は、そちらのブログの方でですね、ちょっと曲の方があれね、割愛させてもらってるんですけれども、まあ、トークの部分を聞くことができますので、興味ある方は聞いてください。検索エンジンでですね、ドクター竹迫のミュージッククリニックと、検索してもらったら、ヒットしますので、ぜひ見てください。では、来週クリスマス特集楽しみにしてくださいね。来週もまたこの時間にお会いしましょう。竹迫倫太郎と
河本敦がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
この番組は河本薬局チロネットの提供でお送りいたしました。